じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。
お疲れ様です。本日2011年の6月の27です。ミリオン出版、ナックルズが発行してます。久田さんのご紹介は、
ですね、ライターの亀井宏さんで、僕とはもう、まあ、年同じなんで、10年以上、13年、14年ぐらいの付き合いで、サンデー毎日にいらっしゃって、まあ、僕と知り合った時はですね、サンデー毎日にいらっしゃって、次に週刊文春に移りまして、そこからフリーでずっとやってらっしゃる。はい、で、まあ、冤罪事件とかですね、まあ、事件そのものをやってらっしゃるんですけども、まあ、冤罪が今先ほどですかね。
そうですね。まあ、冤罪だけにかけると、まあ、司法の問題、
ね。司法ですね。うん。まあ、司法崩壊っていう本も出してらっしゃるんで、まあ、司法全体の問題ですかね。
で、亀井さん。亀井さん。広瀬さん
。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、なぜかというとですね、
まあ、まず慣れ染めというか。
慣れ染めはね、まあ、ゴールデン街のルマタンじゃないですかね。
違
いますか
ね。そうですね、ルマタン。
ゴールデン街の店ですかね。教え合ってですね。で、誰かの サンデー毎日代ってことは覚えてるんですけどね。
久田さんは、まあ、ダークサイドジャパン
やってことは10年ぐらいですかね。
でもその前、ダークサイドジャパンと
ナックスはどっちが先でした？
ダークサイドですね。
ダークサイドです
ね。幻の雑誌です、あれはね。
その時代にしてやって。
そうですね。で、年同じで。で、亀井さん、結構武闘派なんで。
違います。
ボクシング、ボクシングやってるんで、フリー会館でマウントポジションで人殴ってたりして。
いやそれは誤解ですよ。
まあ誤解なんですけど。ちょっと、よく読んでるんで、で、今日発売の、宣伝っぽくなってすみません。
いや、宣伝してください。
歌舞伎町アンダーワールドっていう雑誌がありまして、まあ、龍が如くって入ってますけどね、はい、じゃなく、それの龍が如くはまあフィクションで、そのリアルがここにあるっていうことで、ここに書いていただいて、いろんな方に書いていただいてて、まあ、日名子明さんとかね、
ミリオン出版、
はい、ミリオン出版が出した歌舞伎町アンダーワールドっていう、まあ、
向こうですね、
はい、ダークソルジャパンというシリーズの、2回目なんですけど、で、歌舞伎町の住人たちのことを書いて、まあ、ヤクザ、ホスト、スカウト、キャバクラ嬢、あるいは裏カジノとか書いていただいた中で、まあ、亀井さんにもういつもいろんなものを書いていただいてるんですけど、なんかね、この歌舞伎町の今昔物語っていうのは、まあ、まあ、名物、渡辺克美さんっていう、新潮社から新宿という写真集、すごい名著なんですけども、昭和の1960年代から1980年代か90年代までね、取り続けた。で、その表紙を飾ったですね、極東会の吉村組長にちょっとお話を、亀井さんに話を聞いて、まあ、歌舞伎町ってどんな話だったのっていうことをね、聞いたんですよね。で、ちなみにもうちょっと行くと、この吉村さんっていう人は、アメリカのね、
連邦刑務所に入っていらっしゃって、はい、で、そもそもあれはノンフィクスナックス。
ナックス、そうですね。実はナックスと同時にノンフィクスナックスっていうのもやってまして、僕編集長やってまして、はい、その時に書いている
。そうなんですよね、はい。宮城刑務所事件っていうのがあって、まあ、監修による受刑者に対する暴行事件だったんですけど、で、その一連の企画として、その日米の刑務所の処遇の違いをこう比較してもらうっていうことで、で、吉村さんはその連邦刑務所、うん、
入ってた
と、10年間、それと日本では、新潟刑務所ですね。で、この両者の違いで明らかにこうアメリカの方が自由が保障されているみたいです。うんうんうん、まあそんな話、いろいろと具体的な話を、面白い話をお伺いしたくなって、で、まあそれで今回歌舞伎町ということで、
うん、そうですね。
久田さんの方からちょっとお話があって、で、じゃあもう一度ご登場いただこうという感じ で、
ね、ちなみにこう炭がこう入ってるわけですけども、アメリカから日本に帰りたいってことで、帰る。お腹にカエルの入れ墨が入ってるんですね。
おお、そういう意味が。
そうなんです。
ちょっとダジャレが入って
る。そうなんです。まあ、そういう人ですよね。で、まあ、今はこういう感じをね、まあ、それは怒ると怖いでしょうけど、まあ、普通に僕らには話していただいてる。
でも、そのアメリカカエルの話は、今出てる、実は地方さんの、漫画で、吉村さんの、 はい、あの連邦刑務所時代の漫画が連載なんですけど、それちょうどそのアメリカの大量の入ってるところ、
あ、そうですか、
それ誰が書いてる漫画ですか、
あれは誰だった、
いや漫画は分かんないです、分かんないです、分かんないです、分かんないです、誰だろう、
名前まだちょっとすいませんですね、
でまあちょうど この場所も歌舞伎町なんで、まあ、ちょうどいいかなと思いまして、
あ、
はい、なんですよね、
写真にまつわる人も出てるし、
あ、写真にまつわる方がね隣にいらっしゃったのびっくりしました、
その
であれですよね、ちょっと吉村さんほどじゃないんですけど、ちょっと歌舞伎町についてちょっと語ろうかなって思うんです
よね、
だから歌舞伎町はやっぱりなんかこういう本までね、以降なんか作るまでね、こうなんか惹かれるものみたいな、そういう魅力みたいな、
うんうん、僕ですね、実はこれ、はい、歌舞伎町の本って僕2冊しか作ったことなくて2冊目なんですよね、それね、はい、10年以上前の、つまり小説のクヤ城が流行ってた時ですね、その時はあの中国マフィアがいるとか、あのコロンビア人がルーマニアいるわっていう混沌とした中だったんですけど、はい、でもまあ、面白かったですよね、
そうですね、うん、
アフリカ人もいた、まあ、今でもいますけど、
カオスな感じが
面白くて、で僕もそのわざと取材でね、ちゃんと取材費が出るということで区役所通りに行って、ぼったくり場にわざと入って、2人で100万みたいな、100万って、はっって、そこで揉めなきゃいけないんで、
いつ頃の話ですか、
10年前、だから、N テレビの H さんって、と一緒に入ったんですけど、隠しカメラ持って、彼が、いやー、なんか、佐田さん、一人で嫌なんで入ってくださいみたいな、で入ってきてね、揉めなきゃいけないんですね、これカメラだから。警視庁24時みたいな感じですね、はい、なんだよこれ、名前をつって下がんじゃないぞこれって言ったら、こういう人が出てくるんで、なんだお前つってですね、まあでもちゃんと現金は渡されてるのでね、大体100万以下だったんですかって言ったと思うんですけどね、そういう、
あったんですか、どうしたんですかそれ、
あ、それだってその
どうなったんですか、
払いましたよ、でなぜかというと、それもまだまあお金が出てたんですね、経費がね、まあ、テレビ局は、うん、はい、僕はテレビ局じゃないです、その付き合った記者の人はね、
はい
はい、2人で000か100ぐらい、
じゃあ堂々とぼったくられたんです
か、そうでも揉めなきゃいけないんで
一応ね、
まあ、それそれ
でもあすいませんでしたじゃなくて
財源を取るってことです
ね、そうそう、だから揉めないとこ絵にならないから揉めてくださいみたいな
揉めてください、軽く揉めたわけですね、
軽く揉め
たわけ、その時のこれいくらぐらいもらえたんですか、
いや僕はゼロですよ、
そうなんですか、
はい、はい、僕は別にだって会社員でしたし、
ああそれちょっと本当、うん、ちょっと自分の取材としてネタとしてやったみたいな感じ
ですか、まあちょっと友達なんで友達に付き合ったって感じですよね、
なるほど、
そうそうそう、それで一冊作ったのが実力不夜城っていう、本当にあの不夜城のパクリを作ったんですけど、でそれ以来ですね、この2冊で、その時も亀井さんね、歌舞伎町で飲んでたと、ゴールデン街とかで飲んだと思うんですけども、なんかそれと全然違くなっちゃったじゃないですか。
そうですね。
それを、
いつぐらいからまた変わってきたんですか、
いや、もう石原さんの時ですよね。
そうですね。やっぱりそのぐらいのタイミングから、随分雰囲気変わっちゃいましたかね。
あれ、監視カメラあたりですよね。あれ、何年前なんだろうな。石田さんが今12年目でしたっけ、4期でしたっけ、
はいはい、3年ぐらいですかね、じゃあ
そう
1999とか、
まだね噂の真相があったのよく覚えてるんですよ、噂の真相が監視カメラあっけっていう特集したのが覚えてて、はい、ったんですよ、
そうですよね、
うん、で岡山さんがすごい怒ってて、うちの会社の近くにも監視カメラがみたいな、うん、なってて、岡山さんって噂の真相っていうところがあるんです
よ、知ってます
なんか
よく知ってます、僕アルバイトしてましたから、
長いっすか、
はい、2ヶ月ぐらい、
まあ、マジですか、
あの張り込みとかやってましたよ、張り込みのバイトやってました、はい、
あ、そうなんですか、
ゆいさんに呼ばれて、ゆいさんがあのシンプル佐野さんってあの結婚して、で僕もその頃ちょっと仲良かったんで、それでちょっと仲良く、
はいはい、
歌舞伎町に住んでたし、
あ、マジですか、はい、じゃあぴったりですね、張り込みにはね、その頃じゃないですか、どうですか、歌舞伎町変わったのって多分
あれでも97年とか8年とかな、
そのぐらいですかね、
浄化作戦も1時と2時が確かあったでしょ、
そうです、
だから、
1時で監視カメラ、
あ
50代って言われてましたっけ、もっとあると思うんですけど、ね、多分ね、
副編集長の
川端さん、
川端さんは昔その AV の制作会社やってた、うん、
そうですね、う
ん、あの なんとか講師、あの明治出版の なんだっけ、あの小室なんだっけな、袋工事じゃなくて
なんか、まあそう、川端さんでも AV だったんですね、 AV やってましたね、
4D っていう会社もね、う
ん、やってましたね。で亀井さんもずっとあのゴールデン街で飲んでるので結構ご存知なわけです
よ。いや、あの局所的にしか現れないんでね、あんまりあの歌舞伎町のことは僕はあんまり知らないんですけども、
でも変わりましたよね。
変わりましたね。ここのフロアはもうなんか前国家っていうお店があって、あ骨の歌って書いて、ほうほう、ね、
で亀井さんがさ、そういう意味ではその歌舞伎町にこうよく来るようになってどんくらい経つんですか。どんくらい前
なっしゃりだじゃないですか。
そうですね、どんくらい経つんだろう。ゴールデン街に来るようになったのが最初ですね、先輩に連れて来られて。
そうですよね、
まあ、
どこ行ったんですか。
最初はやっぱりルマタンだったですね。
ルマタンっていうのは要するに、あのルマタンってあの、なんだ、まあ週刊誌とか新聞記者とか集まる店なんですよ。
これで言ってた、これで言って
た、はい、で奥渡辺さんとかも来る店で、
あ、そうですね、
僕もね初めて連れてもらったのはね、あの一水館の木村さん子さんに連れてもらったのがそこだったような気がするんですよね。
ルマタン、
うん、ルマタン、
まあマスコミバーですね。
マスコミバーですね。
だからそうですね、94年とかその93年とか4年とかそのぐらいだったと思うんですけど、う
ん、20代ですね、うん、
まだね、今本当バブル期にガリガリ記事を書いてたフリーライターの人たちがまだすごく激でしたね。
そうですね。
そのライターってどうやってなるんですか。
どうやって
聞いてる人は若い子とかいて、あのどうやったらライターになれるのかとか、
そうね、僕もねよくね思惑ですよ、多分ね、ジャーナリストっていう人もいますよね、うん、ノンフィクションライターっていう人もいますね、ライターっていう人でしょ、ノンフィクション作家とか、で日本ではすごいあのジャーナリストっていうのが僕ね上にいるみたいな感じじゃないですかね、でまあ、ノンフィクション作家とかノンフィクションライターでライターってなんか下がってるみたいな感じがするじゃないですか、日本ではですよ。それ僕全然間違ってると思ってて、まあ言ったもの勝ちなんですよね。だからあの免許制度でも何でもないんで、
まあ資格はないんでね、
ないんで、まあ言えばいいんですけど、それでね、別にそれはあの悪意があって言ってるわけじゃないんでしょうけども、そういうなんかそのまあ本人ご本人は悪意があってね言ってるわけじゃないんでしょうけども、でもライターってね、アメリカでは作家ってジャーナリストとかの上に作家があるわけです、日本ではね。でもアメリカではライターって作家のことですから、まあうん、あの映画でいうとミザリーっていう、まあ、ちょっと昔の話ですけど、ミザリーの映画見ればアイムライターって言ってますから、ベストセラーの 作家さんがアイムライター、ライターって別にライターでいいんですけど、ただどうしてもね、なんか皆さんまあいろんな人がこうジャーナリストってここにね名乗る方がいる、それはまあそれで多分いいと思うんですけど、なんだろうな、その人の趣味じゃなくて、雰囲気は嫌だっていうかね。
とりあえずこう出さない、まあ音楽もそうですけど、こう発表し続けないとやっぱなかなかそのミュージシャンとも言わないし、
そうですね、
ライターって言ってもどこにも出てなければまあライター
うん、そうですね、
なんかその名刺代わりの記事みたいな
ことですよね。だからまあ分かんないですけど、今あの発表する方法いろいろあるじゃないですか、
はいはい、
別にブログだったりとか、
あ、そうですね、
ツイッターだとか、そういう中でやっぱりちゃんとしたそういう雑誌にこう寄稿できるようなライターになるにはどういうステップを、
でも僕はあのスタートは業界誌の記者だったんですよ。
本当に小さな就職
という感じもなかったんですけれども、まあそこがまあ社長が借金作ってこなくなっちゃったっていうような事情があって、まあそれで知り合いのつてを頼って週刊誌に入っていったっていう感じですかね。
でもそのファーストステップがやっぱりそういうちっちゃいところでもやっぱり書いて、
そうですね、
でそういうものを持って新しく就活に行くとなり、
そうです
ね、認めてもらうっていうね、やっぱステップを踏むわけです。
そうですね、まあ まあ、運もあ
るというか最初は何書いたんですか、その夏 の、 その、
一番初めのその手術、
歌舞伎町のネタなんとか、その
一番初めに自分で書いたネタって何ですか、ライターになった時に。
フリーになってからですか。
いや、フリーになってからで、ね、なんかそのなんだろう、なんてどんどん何が適切なんだろう。
だから書くことを修行としてから初めて書いたんです。
初めて書いた、何に書いたんですか。
魂の記事じゃないけど分かんないけど
一番初めやっぱりでも気合入る
これだみたいな気合が入ったやつっていうか、それで言うと、あ、
その週刊誌の記者も含めて。
そうですね、
ですか、
全部含めたら、うん、目覚めっていうかね、
最初別に何書きたいとか
あんまりその街ネタとかってあんまりほら週刊誌ではなかなか難しいじゃないですか、うん、まあ、だからその時起きた事件、例えばその阪神大震災があったりとか、うん、あるいは薬害事件なんかあったりして、はいはいはいはい、オウム事件があったりして、まあ、あのやっぱり起きてる事件に結構左右されるところもまあありましたよね、
うん、自分が書きたいっていうものより最初はそういう、かお題があって、
お題というか、まあ、発生しますからね、
あって、それをやっぱりどんだけこ うまく書けるかとか、ね、取材できるかっていうところがスタートですから、
で、まあ、その中でやりたいものとやりたくないものっていうのはだんだんできてくるでしょうし、
最初から何書きたいとかっていう人はなかなかちょっと、
うん、そうなんですよね。だから、まあ、最低限の与えたものはクオリティを保ってやっていくっていう感じで、
その飯、まあ、会社に入っちゃえばね、飯ご飯はそれでとりあえず食べられるでしょうけど、今度フリーになった時っていうのはやっぱなかなかどんな感じなんですか。
下がりますよね、フリーの方でも。なんていうのか、てか、まあ、下がる、フリーじゃなくても出版社全体がこう、あ、じゃあ出版社じゃなくて、まあ、日本絶対そうなんですよ。食ってる人は食えてるし、食えてない人みたいな、まあ、習慣がいるみたいな感じで、全然それはあの他の業界とも変わらないじゃないですかね。うん、まあ、水商売だったらそうだと思うんですけど、まあ、飲み屋だってあの入るとこ入ってるし入ってないとこ入ってないみたいな、それなんか格差が結構大きくなったっていう感じだと思うんですけど、僕なんかあの出版社でも本当過労じてみたいなとこありますからね、なんとかみたいな。
ね、でもまあ本当原稿遅くていつも久田さんには迷惑かけてるんですけど、
久田さんはね早いんですよね。で、早いっていうか、あのちゃんとね、あの連絡取れるからいいんで、たまにね
連絡がつかなくなる。
ああ一番嫌だ。もうね、もう二度とね仕事したくないです、その人は。名前は出さないけど、まあ、結構有名したんですけど、もうね結構2週間ぐらい前にですよ、取材してて、まあ、遅いの分かってるんでね。で、じゃあまあ、なんかこう2週間前だったか、10日ぐらい前でもいいんですけど、で、ね、締め切りのね、なんか1週間前だとだんだん連絡が途切れてくる、かけても帰ってこないみたいな、メールしても帰って、不安になりますよね。で、でも遅れるなら遅れにいいんですよ、遅れますよと、2、3日遅れます、あ、もうちょっと遅れちゃう、連絡すると、
そうですね、
連絡すれば、そうすればデザイナーさんにもね、デザイナーさんも待ってるわけですよ。で、さらに後ろで印刷会社待ってるわけですよ。だから、これつくじゃないですか。でも、何人もないと、どうしようどうしようどうしよう、広告入りしよう。ページが2ページ、4ページだったら、あ、4ページやっちゃったらどうしよう。自分で書こうか、それとも広告入りしようか、どうしようどうしよう、ずーっと迷ってて、それがもうプレッシャーになっちゃうんですよ、僕の場合は。ちょっと、僕だけかしてみんなプレッシャーだと思うんですけど。
そうですね、4ページ落ちましたね。
で、待ってんのが非常に、でも、彼女さんはちゃんと、あの、いや、こう遅くなっちゃうからっていうのがあるから、別に、仲間内じゃなくて、あ、違います。じゃあ、全然それは全然もう全く問題ない。
いや、石田さんにそう聞いてたんで、一行も書いてなくてもとりあえず電話出るようにしたんですよ。
地方の問題をやってらっしゃるんで、あのニコラマナックスって僕番組持ってるんですけど、まあ、そこにも出ていただいたんですけど、不審死が多いんですよ。正直紳士ってイコール殺されたんじゃねえのっていう疑いのあるゴブゴブの品なわけですよ、ね、怖いなと思って。いや可視化なんか全くなされてないわけじゃないですか。まあ、そういう番組やってて、それ記事も書いていただいた。
昔あの死亡帳っていうのがね、刑務所であの出てきて、で何年か分だったかな、ですごいあの100人とか200人とかそんな感じで、あの原因のよくわからない死亡っていう不審死みたいのがこう出てきて、ね、まあ、非常にたくさんある。で宮城刑務所の事件で言ったらね、自殺という形で処理された人 方が実は前の晩なんか暴行を受けて叫んでるような声聞こえたっていうようなそんな証言もあったりして、
あとその自殺の仕方がなんだっけ、ティッシュをこうね、
チリガニを、ね、口に詰めてで死んでいたっていう、まあなかなかないですね。
ねえ、これはこうなるけど、ティッシュをね口にこれ極めて茶髪に近いんじゃないかという線で、まあその同同じその工場というかなんていうか、なんかあの方も悲鳴をね聞いてる方もいらっしゃるんですけど、その証言者がねなかなかこう捕まえにくいんですよね。もう
出ちゃったら
分かるとかもあるんですけどね。そうですよね。
で、あの、まあ、翌朝の店舗の時間もうあの起きてこなかった。で、昼までずっと毛布をかぶって。あの寝てたっていうんですね。でその
ありえない
ありえないですよ、
ね、まず点呼で起こされますからね、う
ん、刑務所の闇は深いですよね。あのちょっとねなかなかねたまたまあのちょっと前に名古屋刑務所の暴行事件とか、はいはい、あるいはそのあの四国で暴動事件がどこだったっけあったじゃないですか。だから少しはね話題になったけどまた終始しぼんでしまって、うん、何が行われたか分かんないみたいなところがあるので、あの、取材が難しいですよ、ね、い
やだから本当に情報が出てこないですけどね。あのこの宮城刑務所事件がすごく特殊だったのは受刑者の人たちから情報が非常にたくさん出てきた。でそれはいろんな形で、国外に伝えられてったっていうことがあるんですけど、まあ、例えばあの出所する人にことづけをして、まあ、この人に行けばいいということで、まあ、これ訴訟になるんですけど、その訴訟の弁護士代理となる弁護士の人なんかがその人の面会に行ったりして、でそれでだんだんと真実が明らかになったっていう、そういう戦
争があった。それはもう表
事件になってないです。いやどこも報じてないんですよ。名古屋刑務所はあんなことになったから、
あれはケツからホースぶち込む、
はい、刑務所自身が認めたわけですよね。
で宮城刑務所はだからあの金さんが頑張ってるだけなんですよね。
宮城刑務所って B 級ロングです。
BL ですね。
あの LB 級って三浦和義もいたところですね。だって
そうですね、
三浦和義もいたところですね。
さっきあの鎌田さんの話が出たんですけど、あの渡辺克実さんの親戚 の、 あそこにあの鎌田さんの写真も写り込んじゃってるんですよ。
いや知らなかったですね。へえ、マジですか。
ええ、いわゆる黒ヘルグループだった、黒ヘルグループっていうのがあったんですけど、手配写真があれが写り込んでるんですよ。
手配された人が、それは何の雑誌に出たんですか。
いや、それはあの渡辺克実さん の、 あの新宿という本ですよ。先ほど
新宿者のこの分厚いもう渡辺克実さんの集大成ですね。
さっき写真の
はいはいはい、あもっと前ですね。
そうだね、こういう場合は山ちゃん働いてると思った
から、そこだよ。この中に入ってないかな。
意外だと思います。
そう、この中にない
です。さっき
山手がやりましたと予約者に飲んでますから、もうすごい持ってます
から。歌舞伎町以外にも一杯だけちょっとタバコ吸うとかないの、
ちょっとまあそこで社会主義で飲んでるやつって
僕は
酒飲めたもんね。
ね、よく言われるんですけどね、
なんか最近興味ある対象というか、ね、
原発労働者ですね。原発マフィアです。あ、この後言ったか。原発マフィアですね。原発マフィアと原発労働者ですね。
それナックルズとは別で。
ナックルズもまあやってもいいんですけど、今ちょっとその人と連絡取れなくなっちゃったんですよね。双葉町出身の方なんで、ちょっと体調的にやばいんじゃないかなっていう心配があります。
あれやっぱりこう最初の頃倒れた人とかっていうのはどう
なんですか。ジャックの
ビジュアリ
ビジュアリで中の水、
はい、いや、まあ、普通に被爆されてらっしゃるわけですから、らっしゃるというふうに被爆してるわけですから、 で、まあ、この間ちょっと僕もツイッターでも書いたんですけど、まあ、某政党の本部にこう招かれてったわけですよ、永田町にたまに行くんですけど、まあ、ずっとね、解散いつだとか総選挙いつだとかね言ってるわけですよ。でもちょっといい加減にね、まあ、2人いらっしゃるけどね、党本部の方と僕とで、いや今ね国難なんで、もうそれはいいんですけど、まあ、あなたが政権取りたいんだろうかとりあえず分かんないんですけど、国難だからもうちょっとそればっかじゃない方がいいと思いますけどねつったら、今一人の方がちょっと黙っちゃって、もう一人の方がまあその通りですねつって、まあ、ちなみに言うとあなたの党で言うと一人か二人名前挙げて、まあ、この人は本当に良くないと思いますよつったら頷いてましたけど、なんだろうな、あのこれ回ってなければその党一党とあれは言いますかな出しますけどね、そう思いますよ。だってずっと911か、そうか、あの解散総選挙ってあるんですって、はい、また回ってるんですよ。それにさ、救急としてる通よりもじゃあ、まあ、福島とか宮城ってさ、そう思いますけどね。で、マスコミも良くないんですよね。政治記者ってそういうの大好きですから、各ネタが増えるからですよ。彼らが好きなのガラガラポンという言葉と大連立とかそういうのが大好きなんですよ。でまあ好きですよね。
そうですね。
まあなんか試しがあんまないんですけどね。煽るから。本当ムカつくんです。そういうの大嫌いです。
あの今回、被災地っていうのは行かれたんですか？
まだ行ってないです。だからその人が連絡すれば、今、もう今すぐでも行きたいんですけど、つかなくなっちゃって、つかないまま行ってもあれじゃないですか、まあ、まず行って、挨拶して、インタビューなり本書いてもらおうかと思ってたんですけど、まだ行ってないんですよね。
行かなくなっちゃって、写真集だし、頑張ってますよ。
あ、そうですね。
フライデーとか。
はい、
バシバシ中の写真とか
撮ってます。はい、身長も撮りましたね。身長もあの原発労働者の写真撮ってましたね、中の。
これもそうだったね。
あの人たちってまあ
どうやって潜り込むんですか？
いや、あの人たちは撮ってるんですよ。
あ、もう直接、はい、撮るよっつって。
いや、あもう隠し撮りですよ。あの人たちは隠し撮りで撮ってるんですよ。で、僕のその知り合い先の人もいっぱいね、下さん撮ったからって言って、大手週刊誌に追いたくないと、俺はナックルズが好きなんだよっつってナックルズには言ってんだけど、
あ、そうですか。
まあ、身長とか文春とかポストとかね、してるけど、俺は売りたくないからって、俺はナックルズが好きだからさ、下さんには下さんにあげたいと思ってるんですよ。そしたらちょっとね、なんかそんなことやってね、心配してるんですよ、ね、
俺見たことなくて。
あ、すいません。
どっちがジャック。
これジャック。
これ見ないもんね。
あ、すいません。
いや、なんか当時はね、昔はほら影響されるんだと思う。
例えば、あの佐野真一さんが、ルルのママのことを書いてましたよね。ルルは行ったことあったんです
か？ありますあれもね、なんかやっぱ2、3回ですけどね。
あ、僕も1回か2回連れて行ってもらった方がい
い。ルルって大沢有正の新宿ザメの、まあ、モデルとなった店なんですけどね、ゴールデンガの入り口にこう地下にあるみたいな。
そうですね。
で、そのルルのママっていうか、そのまあ、おかまさんなんですけど、大船渡市なんです
よ。大船渡ですね。
大船渡で災害にあって、まあ亡くなったんじゃないかって言われたんですけど、まあ、実は生きてたっていう。
そうですね。
記事になったんじゃないかな。
貼ってきましょう。貼ってきましょう。
そうですね。あの今津波と原発でしたっけ、タイトル。
あの浅野さんにね。
あそこも出てきますね。
生きてたんだ。
もう知らない方、
普通の人が。元炭鉱夫だったっていう岡本さん。
そうですね。
ルルは結構分断バーだったんです。分断バーですよね。
あ、そうですよね。
僕も2回ぐらいしか行ってない。まだ若かりし野村修吉さんとかいらっしゃったらしいんですけど。
あ、ホップの
社会人いたな。
知らずにさ。
甲斐さんかもう一人甲斐さんかし
ら。津田さんは野村修介
でしょ。会ってないんですよ。
一
回も。意外ですね。じゃあ、サンコさんと仲いいじゃないですか。
はい、はい。
サンコさんと。だから、ってみんな思うんですけど、あとあれは蜷川さんと仲いいじゃないですか。はい、でも会ってないんですよ、実は。
そうだったんですか。
はい。さんは、
いや、僕も会ってないですね。あの、ルバタンに、
ね、
来られたんですね。
はい。結構聞いたりとかね。
あ、じゃあその頃の、その頃にも会ってない
会ってないんですよ。
何好きな
人、お二人が今後会いたい人
比べてみたいな、
この人に会いたい、
この人に会いたい、
捜査が泣いてるとか
興味ある、
今インタビューしたい人、
あれが全国版なの。
そうなんです。
まあちょっとおふざけ半分で言うと、僕ジュキジュキなんで金島に
誰
金島にしよう。いいですね。
あと
確かに会いたい。
インタビューね、これはマジなんだけど、インタビューしようとして失敗したのは池田大作ですね。池田大作はね、あの池田なんだっけ、奥さんが本出したから、そのタイミングでと思って、そのまあ障害部の M さんって部長がいますよね、言ったんだけどダメなんですよね。そしたらさ、結構僕はあの障害から何もないんだけど、ブスいけそうじゃないですか。結構ブスいけんじゃねえかと思って、なんか 4,5 万部ぐらい、あ、
もっといけますよね。
いや、もっといくんじゃないですかね。いや、10は買った
んじゃないです
か。プラス10いくんじゃないかと思った
な。あの内容が良ければ。
内容はもちろんこうするしかないです
ね。それか、もう、あの、全部それを買い占めて、なくすから、市場から。
そうそうそうそう。だから、それはね、
20万
ぐらいです。昔の、でも3年前の人は、田岡さん3代目の山口君のインタビューとか、池田さんもやってるんですよ。だから、いけるかなと思ったら、やっぱりダメだったですね。池田さんはね。
それがこう、みんなどう思ってる
の？亀さんは。
いっぱいいるけどなぁ。突然聞かれると、パッと出てこないもんなんだけど、誰だろう。
あとね、僕はね、まあ、ジャニー来たからですね。ジャニー来たらと、前の翔さんかな。あの、一大器を書けば、
それは面白いかもしれ
ない。はばかりながらとかじゃ、もう全然、ね、すごいことの部数がいけんじゃないかなと。ドンをちょっと、ドンの話を聞きたいなっていう。
ああいうメタ構造っていうのは、昔からあった。
ナベプロのね、社長の話はなんか本に出
て、ドラマ化もなって舞台化もされて、
舞台カメラマンが、
ナベプロなんかそうでしょうね、
自由で歌えて、ジャズマンのね、
歌えた自分
でカ
メラの本読んだ
よ。そうですよね。
最終的には自
分が
その状況の中でどう反応するかっていうのをカメラに収められるか収められない
か、あったもん
ね、そうなんかカメラマンって一緒
だった。そうです。あ、そうなんかな。
あ、これツイッターで K-1 ガラガラっていう、
いや、あれはね、見たらな、あ、なんか休憩
時だったみたいな。でも最近テレビでやんなくなっちゃった、ひどい気がして
。あの、そういえばナックルズチャンネルでなんか AV ネタ放送したっていうのを聞いたんですけど、
この間。ナックルズチャンネルってもうない、
じゃ
ない、ないじゃなくて、
セラさんのニコニコ動画、
あ、ニコ生ね、はい、ニコ生ナックルズ、
ニコ生
ナックルズってのは、月に1回ですね、まあ、第2水曜日にやることになったんですけど、
最初もっと
まあ1回目がヤクザだったらなんかで、2回目が消えましょう、まあその時亀井さんも出演していただいて、元ヤクザと亀井さんと、あと、ジャーナリストの警察斎藤光成さん
ですね。
で4回目が
亀井さんヤクザの顔じゃないですよ、全然。
いや、全然
違いますよ。全然ヤクザのこと知ってそうじゃない顔のような感じで。
めっちゃ詳しいんですよ。
知らないんですよ。刑務所問題とか、あと冤罪関係とか、いや、実はね、ヤクザの冤罪ってものすごく多いんですよ。そういったところで、やってはいるんですけど、組織のこととか全然疎いんですよ、僕は。
でも、そういうその冤罪になっちゃったヤクザからの信頼はすごい厚いんですよね。
なるほど。そんなことないですよ。
なんでそうなっちゃうんです
か、ね、だからあれをテロップ予告すると
お人柄なんですか、
カメラを掴んでってなって
なるほど。なんでそれだけちゃんとした文章を書くからですよね。あ、ちゃんと取材
します
ものすごいしっかりしますからね。はっきり本当あのこれははっきり言って、あの取材も文章も全然もう地に足立つ。あんな文章の僕は頭痛くなるほど書けないです。僕はあの自分トラブルになると本書きましたけど、もうなんかこう、適当に書いた
ちょっと久田さん酔っ払ってませんか。
いや酔っ払っていいんですよ。酔っ払っていいんですよ。ロ
ビアの話だ。話だ。カメさんがむしろ酔っ払ってないのが。
誰も
酔っ払った話。
カメさんはむしろ酔っ払ってない。
酔っ払ってください。